さて、今回あなたと一緒に深掘りするのは、塗料の在庫管理です。これ多くの塗装会社さんで、結構な悩みになってるテーマですよね。
ええ、そうですね。
なんか使い切れない在庫がどんどん増えちゃうとか、廃棄に結構お金がかかるなとか、あれ、あの塗料どこだっけって探すのに時間がかかるとか。
はいはい。
もしあなたが、ああこういう状況に心当たりがあるなら、今回の話はきっと役に立つかなと。AP オンラインとか次の時代の記事、あとは楽々塗装屋さんっていうアプリの情報なんかも参考にしながら、具体的な改善策探っていきましょう。
いいですね。
目標はあなたの会社のもったいないを減らすヒントを見つけること。じゃあ早速核心に迫っていきましょうか。
はい。在庫管理って聞くとなんか地味なイメージあるかもしれないんですけど、実はこれ経営の効率とかコスト削減はもちろんですけど、現場の安全性とか、もっと言うと顧客満足度にも関わってくる、すごく大事なことなんですよね。
なるほど。
単に物を片付けるって話じゃなくて、そもそもなんで在庫が増えちゃうのかっていう、その背景にある構造的な問題、そこを見ていくのが、まあ、解決の第一歩かなと思いますね。
その構造的な問題っていうところですけど、例えば有限会社五十嵐建装さん、こちらのケースだと以前は現場の担当者さんがそれぞれ発注してたらしいんですね。
あ、はいはい。
そしたらやっぱり重複発注がすごく多くなっちゃって、倉庫がもう文字通り足の踏み場もないみたいな。
うわー、それは大変ですね。福本工業さんの場合も、在庫が今どうなってるかリアルタイムで分からなくて、確認のためだけに倉庫と現場を往復するのにこう1時間かかったり。
往復1時間。
ええ。それに年間で100万円以上も廃棄費用がかかってたと。
100万ですか。
そうなんですよ。これってやっぱり個々の現場判断だけだと全体の最適化って難しいよねっていう典型的な例ですよね。
ですよね。
それに仕入れの単価をちょっとでも下げたいから、必要量よりまあつい多めに発注しちゃうとか、そういう心理も働きますしね。
あー、ありますよね、それ。しかも塗料って結構デリケートじゃないですか。温度とか湿度とか、もちろん使用期限もあるし。
そうなんです。化学製品ですからね。
保管の環境が悪かったりすると、せっかく仕入れたのに無駄になっちゃう。でまた廃棄コストが増えるっていう。
まさに品質が悪くなるだけじゃなくて、特に油性の塗料とかだと引火性の問題もありますから、消防法で保管できる量とか場所とか結構厳しく決められてることも多いんですよ。
ああ、安全管理の面からも。
ええ、そこも注意が必要ですね。
じゃあ実際にどうやって解決していくのか、五十嵐建装さんの取り組みですけど、まず発注プロセスそのものを見直したと。
はい。
発注依頼書っていうのを作って、事務の方、営業担当、そして社長がチェックするっていうトリプルチェック体制にしたそうですね。
ええ、これただチェックする人を増やしたってだけじゃなくて、本当に今その量を発注する必要あるんだっけ、在庫で賄えないかなっていうのを各段階でこう厳しく確認するプロセスにしたっていうのが多分ポイントなんですよ。
なるほど。単なる確認じゃなくて必要性の吟味まで含めてるんですね。
そうなんです。で同時に倉庫も大改造して、棚をちゃんと作って、製品ごとに置く場所を決めて、清掃も徹底したと。
ふーん。
この結構地味な改善で廃棄費用が年間100万円以上も減ったっていうんですから、これはすごい効果ですよね。
100万円以上、それは大きいですね。やっぱり仕組みと、あと整理整頓、この組み合わせが効いたんですね。
ええ。
中部エリアのある会社さんだと、提案する付帯部の色を、5色に絞るみたいな工夫もされてるそうで。
へえ、絞っちゃうんですね。
そうなんです。でお客さんに説明するときに、これ SDGs への貢献にもつながるんですよって伝えることで納得してもらいやすくしてるっていう。
これも面白いなと思って。
ああ、なるほど。色数を絞れば管理する手間も在庫リスクも減りますもんね。それを SDGs ってい こう社会的な文脈で説明するのはうまいですね。会社の都合だけじゃないですよっていう。
ええ、業務プロセスの見直しだけでもこれだけ改善できるってことですよね。
でさらに一歩進んで、テクノロジーを活用したのが、さっき名前が出た福本工業さんの楽々塗装屋さん開発。これは在庫管理システム。
はい。これはもう現場にいながらにして、スマホでどの塗料がどれくらいどこにあるかっていうのはリアルタイムで把握できるクラウドシステムですね。
スマホでですか？
ええ。在庫量だけじゃなくて、大体あとどれくらい塗れるかとか、保管場所、誰が今その塗料を持ってるかみたいなことまで分かると。
へえ、すごい。それは便利そうですね。 でも現場の職人さんとか最初抵抗なかったんですかね。なんか面倒くさそうみたいな。
ああ、それはあったみたいですね。導入当初はやっぱり面倒だっていう声も。でも実際に使い始めたら倉庫への無駄な往復がまずゼロになった。
ああ、それは大きい。
それから重複発注もなくなった。そういう効果をこうだんだん実感してきて定着していったそうです。
結果廃棄費用も劇的に減ったと。
なるほど。効果が見えれば納得感も出ますもんね。
しかもここで特にすごいなと思うのは、彼らがそれで終わりじゃなくてさらに改良を続けてる点なんですよ。
あ、まだ進化してるんですか。ラスベリーパイっていう安価でこういろいろできる小さなコンピューターと電子測りを組み合わせて塗料管の重さを自動で測ってそれをクラウドで共有するみたいな仕組みまで自社で開発してるんですよ。
自分たちで開発、すごいですね。
まさに中小企業でもできる実践的な DX、 デジタルトランスフォーメーションですよね。これ経済産業省の事例にも選ばれてるんですよ。
へえ、それは素晴らしいですね。でもどんなにいいシステムを入れてもそもそもの保管方法がちゃんとしてないと意味ないですよね。基本的な注意点って改めてどんなことありますか？
まさにそこ大事ですよね。すごく基本ですけど、やっぱり直射日光とか高温多湿は避ける。
はい。
それから開封したら、まあビニールとかでしっかり密閉して、ちゃんと開封日を書いておく。
開封日、大事ですね。
ええ。で、使用期限。開封後はだいたい1年くらいが目安って言われますけど、それを意識することも大切です。あと、さっきもちょっと触れましたけど、油性塗料は消防法のリスク管理ですね。これは忘れずに。
どうしても使い切れずにこう廃棄する場合ですけど、これは事業活動から出るゴミだから産業廃棄、いわゆる産廃扱いになるんですよね。
基本的にはそうなりますね。ただ水性塗料の場合ですけど、例えば新聞紙とか布にしっかり吸わせて完全に乾燥させて固形化するとか、あとMG フィルムみたいな専用の水砂固化シートがあるんですけど、ああいうのを使って固めれば自治体によっては燃えるゴミとして少量なら出せる場合もあります。
あ、そうなんですか。
まあこれは必ず自治体に確認が必要なんですけどね。産廃として出すにしても固形化しておくと処理費用が抑えられる可能性もあります。
なるほど。
あとさっきの中部エリアの会社の例みたいに、空き缶を潰さずに綺麗な状態で鉄くず業者さんに引き取ってもらうっていうのも賢いやり方ですよね。
確かにいろいろな工夫があるんですね。いや、今回の深掘りでこう見えてきたのは、在庫管理の改善って五十嵐健三さんのような地道な業務プロセスの見直しと、福本工業さんのようなテクノロジーの活用、このなんか両輪が大事なんだなってことですね。
全くその通りだと思います。どちらのアプローチにしても、まず課題をちゃんと見える化してルールを決めてそれをみんなで守って続けていくっていう、これが成功の鍵ですよね。自社の規模とか状況に合わせてうまく最適な方法を組み合わせていくのが大切なんだと思います。綺麗な倉庫っていうのがゴールなんじゃなくて、あくまでそれがもたらす効率化とかコスト削減、そして安全で働きやすい職場環境、これを実現するための手段ですからね。
本当にそうですね。効率だけじゃなくて、なんか働く人の気持ちよさにもつながってきますよね、きっと。
ええ。では最後にこれを聞いているあなたに問いかけてみたいと思います。今日の話を聞いてみて、あなたの会社や現場でまず手始めに見える化できそうな在庫の情報って具体的に何がありそうでしょうか？
なるほど。
完璧を目指さなくても何か小さな一歩から改善化始められると思うんですよ。
そうですね。小さな一歩が大きな変化につながるかもしれないと。今回の探究はここまでです。塗料・在庫管理の改善に向けて何かヒント見つかりましたでしょうか？